皆さんこんにちは。最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日こうしてちょうど復活祭の日に、このように長崎教会に、戻ってくることができ、またこの礼拝で証しをさせていただくことができることを心から感謝いたします。どうか神様、今あなたが御心とされることを証しすることができるように聖霊様が助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。改めまして皆さんこんにちは。厚木聖書キリスト教会から、やってまいりました木原ヨハネと申します。初めましての方はですね、伊崎原誠牧師の三男、5番目になります。で、今言ってくださったようにですね、全部を本当は証ししたいんですけれども、証しをしようと思ったらですね、とても時間が足りませんので、とりあえずそのなんで長崎教会に来るようになったのか、どういうふうに神様に示されたのかということをですね、お明かししたいと思います。で、そのなんか、ちょっと長崎教会がもしかしたら導かれてるかもなって思うようになったきっかけの話を第一礼拝でしたので、その続きを話したいんですけど、興味がある方はぜひオンラインのですね、YouTube を見ていただければいいんですけど、興味ない方は別に見なくていいです。で、ですね、とにかくいろいろなことがあって、お父さんがずっと前から信仰の町をこの長崎の地に建て上げるんだというビジョンを与えられていて、小中高大、総合大、そういう学校があり、それから総合病院があり、それからクリスチャンの人が働くことのできる場所がある、そういう信仰の町を作るっていうビジョンをずっと昔から言ってましたけども、厚木の方でそれと全然関係なしに僕は個人的にそういうビジョンを神様からいただいたんですね。で、それが去年の10月のことだったんですけど、その直後の11月のこちらの教会の新年の時に、今年の長崎教会に示されたことがその信仰の町の復興だということで、お父さんから言われたんですね。で、普段めったにですね、めったにというか一度もそういうことを言われたことはないんですけど、お父さんから初めて LINE で、今日の礼拝のメッセージは聞いてくださいということをですね、言われたんですね。で、おー珍しいなと思って、で礼拝を聞いて、その時にお父さんがもしこのメッセージを聞いてビビッときたら、もしかしたら長崎教会に導かれているかもしれませんね、特にピンとこなかったら違うかもしれませんということで聞いてみたらですね、ビビッと来てしまったんですねで、ただまだその時は可能性があるなぐらいの話だったんですね。で、正直僕の中ではやっぱり自分が持っている信仰とか、深い部分はもちろん同じですけども、やり方とかいろんな部分で違うところがありますし、 TLEA のやり方と違うところがたくさんあるので、戻ってもお互いにとって良くないし、混乱するだろうし、ぶつかって喧嘩して終わるだろうなとでそもそも、やっていけるのであれば出ていないというところでですね、相当な葛藤して出ているわけですので、なので戻る気はさらさらなかったんですね。で、その時に、ちょっと可能性があるかもしれないなぐらいに、でも神様がどう言われるかなと。で、大きく分けて3つの選択肢があったんですね。厚木にそもそもこの3月4月はもともと厚木の教会との契約が切れるタイミングで、進路の選択のタイミングだったんですね。で、一回進学校を卒業した2年前に、進路の選択のタイミングがあったんですけど、その時に僕はちゃんと神様の御心を聞くことができずに、なんとなくで決めてしまったんですね。で、それで、牧師に召されてからいろんな人を見てきて、本当に主に聞き従って祝福される牧師と、聞き従いましょうと言うんだけど口だけの人で、そうでなくなってしまう人ってはっきり分かれるなと思ってきたので、絶対自分は本当に聞き従う人になるんだと思ってきたんですけど、神様との関係がしっかり持てていなくてですね、なんとなくで決めてしまい、で本当に自分の霊的な状態っていうのも最悪の状態をずっと続けていく中で、このまま俺は結局中途半端な口だけのやつになるんだろうなと思っていたんですね。で、なので、このままで人生終わりたくないなというところで、今度の進路の選択の時には絶対に神様の御心を選択するんだということを思っていたので、祈っていたわけですね。で、3つの選択肢があり、厚木の教会にとどまる、長崎の教会に帰る、そして開拓をする、 で実はまあさっき話がありましたけど、主任牧師として来てくれないかって言ってくれくださったあの教会もあったりしたんですけど、まあ、いろんなことがあって自分の中でもこの3つのどれかだなっていうことでずっとお祈りをしていたんですね。でまあ、とにかく目の前のことに忠実にやっていれば時が来た時に神様を示してくださるだろうと思って、まあ小山先生とやっている YouTube であったり、シーカーズといってですね、厚木の教会の近所の子どもたちを集めて、一緒に遊んで賛美を歌ってメッセージをするというミニストリーをやらせてもらってるんですけど、まあ、10人ぐらいの子どもたちが来てくれていて、そのことをとにかく、やってきたというようなところだったんですね。でその信仰の町ってことが去年の10月11月 でやり祈り続けてきて、まあ、厚木から2月の末までに答えをくださいと言われていたんですね。もう当然厚木の方は残ってくださいただけたらということで言ってくださっていたんですけど、2月の13日にですね、弟のイザヤから、LINE の相談電話が来たんですよ。で普段はまあ面白い話しかしないんですけど、まあ、面白い話とかふざけたことしか言ってないんですけど、その時は珍しくですね、弟が真剣な悩み相談をしてきたんです。それは何かというと、まあ、お母さんとついさっき喧嘩をしたということで両親のことについてとかですね、まあ、その教会のことについてとかいろいろこう悩み相談をされたわけですね。で、同じタイミングで B ちゃんからも、 B ちゃんもこの3月に進路が選択しないといけないというところで、たまに時間が合うときに電話で一緒にお祈りをしてたんですけど、 B ちゃんからも進路決まったって、長崎行く可能性あるのみたいな、いやまあゼロではないけどねみたいなことを言って、じゃあちょうどイザヤからかかってきてから一緒に3人でグループツアーをしようということでグループツアーをして、でまあイザヤの相談を聞いているうちにですね、なんとなく自分の中で、あもしかしたら長崎に戻って何かすることというか使命が与えられているのかもしれないねっていうようなことを言って、まあただ3つ選択肢がある中でずっとこう気持ちはある時はこっちに揺れ、ある時はこっちに揺れというところで、一度も平安を与えられてこなかったので、その時もまあ今は長崎に持った方がいいかもなって思ったんだけど、まあこれが本当に神様から来てる思いかどうかを吟味しないといけないねみたいな感じで電話を切ったんですよね。そしたらそれは電話を切ったのが11時8分だったんですけど、ちゃんと Google で調べれば出てくるんですけど、その11時8分切って3秒か5秒か、もうそのくらいのタイミングでものすごい大きな地震が来たんですね。宮城県で震度6、まあ次では4とかだったのであれですけど、まあ、僕はたまたま大きな地震に巡り合ってこなかったので、僕の人生の中では初めて恐怖を覚えて、教会にいたんですけどスピーカーが倒れそうな感じだったんですよね。でまあこのタイミングで地震が来たかと。で、まあ、地震が起こるっていうことは、まあ、神様が語りかけて、まあ、いつもそうとは限らないですけど、語りかけるときにそういうことが起こるということはあり得ることだということで、まあ、神様かもしれないなと、でも決めつけたくないと思ったので、とにかく神様の御声に耳を傾けようと思ってですね、通読をしていたんですけど、あのヘブルの11章まで読んでたんです。でヘブルが13で終わるんで、まあ、11時8分とかでもう遅かったんで、まあ、とにかく今日は12、13を読んでヘブル読み終わって今日は帰って寝ようと思って聖書を開いたんです。そしたらですね、現代訳聖書、あの小山先生、厚木の教会の主任牧師の小山先生が翻訳された現代訳聖書という聖書で読んでいたんですけど、そのヘブルの12章ちょうど開いたところの25節と26節にこう書いてあるんですね。あなた方は今語りかけているお方の御声に耳を傾けなければいけない、そして天からの神の御声を拒むとき、どんなに恐ろしいことが起こるかは言うまでもないからであるっていう、あの小山先生の、ね、表現ね、そういう感じなんですよ。どんなに恐ろしいことが起こるかは言うまでもないからである、みたいな、マジかとかって思って26節に、シナイ山で 神が語られたとき、神の御声は大地を揺り動かしたって書いてあったんですね。うわーとかって思って、で、今度は地だけでなく天をも揺り動かそうというところで、うわこのタイミングで地震が起こり、このタイミングで開いたのがここかと。でもまだ決めつけたくなかったんですよね。で実はもうそれ土曜日だったんですけど、次の日の日曜日の朝のディボーションを先に読んでしまっていたんですけど、次の日のディボーションがですね、詩編の122編だったんです。でこれはあのエルサレムの平和のために祈れっていう、で一言で内容を要約すると、ね、さあエルサレムに行こう、そしてエルサレムの平和と繁栄を祈ろうというですね、こういう内容なわけですけれども、まあそれを読んだ時にどう思うかだなと、どう気持ちを神様がされるかだなと思って次の日の朝開いたんですよ。 そしたらもう一節二節読んでるところからもう涙がじわーっと出てきてですね、心に平安と喜びが初めて来たんですね。どこに気持ちが揺れてる時もなかった平安と喜びが来て、まあ、これも 95% 間違いないなと、まあ、お母さんがよく結婚の選択をするときにですね、 99% じゃダメなのよと、 100% じゃないとダメなのよ、99はゼロになるということをいつも言っていたので、まあ、僕もですね、まあ、結婚するのと同じぐらい長崎に戻るということは僕の中で大きな選択になるわけで、まあ 100% でないなら戻っても失敗をすると、お父さんと喧嘩別れをしておそらく二度と口を聞かなくなるかいうようなことになってしまうだろうと思いましたので 100% の御心が確信が与えられるまではいかないというところで、次の日にですね、イザヤと会ってで、ご飯を食べながら何をしたかというですね、長崎に戻ること、 TLEA の中に戻るということ、そのことによって考えられるネガティブな理由、なんで行きたくないのか、行けばどんな問題が起こると予想されるかということについて徹底的に挙げていったんです。そしたらですね、まあ、浜寿司に行って、僕は寿司を食いながら、まあ、僕は寿司一皿も食わなかったんですけど、挙げていくと瞬く間に28個出てきたんですね。でなぜこれをしたかというとですね、神様が信仰というのは問題から目を背けて神様に向けるんじゃなくて、この問題を直接神様のもとに持っていって、これに本当に解決が与えられる、で本当に御心ならこの問題を直視した上で平安が与えられるはずだという信仰があったので、それをやったんですね。それ平安が与えられちゃうんですねそれで、さらにお父さんとこうその週の金曜日に、ちょうどその週の金曜日にもう1ヶ月ぐらい前から、進路のことで話をしようっていう約束をしてたんですよ。でそれも 父と子ではなくて、長崎教会の牧師と厚木の牧師長として話をしましょうということ で、まあ、その本当に真剣に話そうと思ったら今まで葛藤してたわけで、その場で全部話せるわけもないので、じゃあもう事前にメールをしてやり取りをしましょうということでメールをやり取りをして、でお父さんは本当に一つ一つの僕の質問に丁寧に誠実に正直に答えてくださったんですけど、正直な気持ちであるがゆえにですね、まあ、これは嘘じゃないからやっぱり僕とは違うなと思うわけですね。で一緒にやるのは本当に難しいっていうその葛藤がそこで生まれるんですけど、祈るとやっぱり平安になるんですね。で当日金曜日ですね、お父さんと話す約束したその日のディボーションが詩編の127編、これは新科学と現代学でまるっきり表現が違うんですけど、4節5節、こう書いてあるんですね。若い時に与えられた子供は父親と一緒に戦うことができるって書いてあるんですよ。マジかーって思って、喜びがですね、もう本当に嬉しくて仕方がなくて、で、5節こう書いてあるんですね、ああなんと幸いなことだろう、多くの子供が与えられている人たち、お父さんとお母さんじゃないかと、彼らは敵に対して負けることがないって書かれてあるんですね。で、まあ、もうこれはもう 100% だなというところでそこでまあ決断をしました。でそこからですね、まあ、目に見える状況で言えば厚木の教会ですごくいろんなことがいい感じになってたんですね。小山先生と一緒に、まあ、ルンルンおじいチャンネルっていう YouTube をやってるんですけど、そのちょうど同じぐらいのタイミングで立て続けに YouTube 見て教会に来ましたっていう人が3回ぐらい連続で来たりとか、でそれで、そのシーカーズっていう子どもたちもそのタイミング 3、4人ぐらい全く新しい子が来たりとかして、あすごく最近祝福されてるなと。でこのタイミングで離れるっていうわけだから、本当に御心なら長崎も厚木も必ず祝福されるはずだと。で特に厚木を離れる中でこの厚木で本当に自分が離れることでもっと祝福されるように、でそれを誰の目にも明らかに分かるように示してくださいというお祈りをしました。そしたらですね、その次の週の金曜日に、ですからこうもうそれを決めた次の週、そしてその週に子どもたちに、いや4月から長崎に行くことになったよって伝えないといけない。子どもたちは本当になんか驚くほど僕のことを慕ってくれていて、なんかよくもう進路決まったみたいな、厚木に残ってくれるようにお祈りしてるよとか言ってくれる子たちだったので、まあ、自分にとってはものすごい特別だったんですね、まあ、初めて僕を通してイエス様を信じてくれた人たちでもあったので、まあ、もう本当にもう宝物のような子たちだったんですけど、その子たち、まあ、いよいよ言わないといけないかと思ったら、その日突然新しい子が10人以上ブワーって来て、まあでも 今日来た子に4月から行くことになりましたとかって言っても、まあ、この人初めて会った人なのにそんなこと言われてもねえって思うだけじゃないですか。だから嬉しい気持ちと難しいなと思う気持ちがどっちもあったんですけど、そのことを話し出した途端にですね、聖霊様が働いて、なぜか初めて来た子たちがぐわーっと聞いてきて、これ尋常じゃないなと。で、これは福音語らないわけにはいかないなと思ったので、3月の最後に僕は福音を語って招きをしようと思ってたんですけど、もうブワーッと福音を語っていってですね、イエス様信じてくれる子って言ったら、まあ、その場で13、4人、もともと信じてた子は3、4人だけで、10人ぐらいは救われてない子たちが全員バーンって上げて、ふわーとかで思って、でみんなで受け入れの祈りをしたんですよね。そしたらその後も怒涛に、もうこっちの子もこっちの子も祈り方を教えてくれとか、聖書ちょうだいとかって言って、俺学校で聖書読んでるよとか、俺給食の前お祈りしてるみたいな、いう子がもうこっちでもこっちでもこっちでも起こるんですね。で、あるで昨日もね、こっちに来るときになんかグループ通話しようとかって、飛行機に乗る直前までして、昨日の夜もグループ通話がしてたんですけど、ある子が、普通グループ通話して何するかっておしゃべりをするわけですよね。で ゲームをしたりとかするんですけど、一人の子が聖書の話をしてくれって何回も言ってくるんですね。何が起こってるんだろうなと。で、まあ厚木ではずっとリバイバルを求めようっていうことがビジョンだったので、ここでリバイバルが起こってきたかと。でもまだ言うて20人ぐらいなので、たかが知れてるんですけど、ここから本当に厚木の地が変わって、最寄りのね、第二小学校っていうんですけど、その第二小学校の小、もう中学生になりましたけど、この間まで小学6年生だった子に限ればクリスチャン率 10% 超えたんですね。で、僕はもう本当に意味が分からなくて、で、神様の御心を選択をしたときにこういう素晴らしいことが起こるんだなっていうことをそこで見させていただいて、ここに来ることができたっていうのは本当に大きな喜びでした。で、これから、まあ、この長崎の地で、神様が信仰の町を必ず立て上げてくださる。そして、それは本当に社会で生きていけない人とか、弱い人とかで、いろんな人がですね、一緒になって神様を賛美することができる、そして、具体的な生活のレベルで、助け合うことのできる、そういうですね、神様喜ばれる町がこの町に必ずできると私は信じています。ありがとうございました。
聖書はね、いつも一箇所読むんですけど、ちょっと示されたんで、三箇所読みます。最初は、まあ、よく読まれるヨハネの15章の16節、こちらで全部言います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私を何よって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。創世記の15章、1節、アブラムよ、私恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。17章の1節、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれ、私はあなたと私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたをおびただしく増やそう。ではお祈りをしたいと思います。牧師の人は前に出てきて、牧師の人は前に出てきてください。はい、私がお祈りします。じゃ、皆さんも心を合わせてあげたいというふうに思います。あと右手を安心したいので、こっちに行きましょうかね。はい、天のお父様、イエスキリストの皆によって祈ります。聖霊ご自身が導いてくださり、イエス様は天の皆で祈って祈りを与えてください。今あなたが木原ヨハネ兄弟を厚木聖書キリスト教会で育み立て上げてくださって、そしてこの長崎レサム教会に導いてくださったことをありがとうございます。これから神学校に入って学ぶときに、どうぞ御言葉の真理を聖霊が解き開き教えてくださって、神様がどう導いておられるかを深く知ることができ、柔らかい心であなたの御心を知り歩んでいくことができるように導いてください。福牧師としてあなたが耐えてくださり、この教会の中で神に仕え人々に仕えることを通して神様の愛をもっと深く知り、そしてあなたの御子に帰したうことがどれほど素晴らしいのか、神様の愛がどれだけあられるかを深く知っていくことができるように、どうぞ導いてください。彼の存在が 牧師会の一人一人、長崎レサム教会の一人一人にとって励ましとなり慰めとなり、神様の光となり愛となりますように。また長崎教会の一人一人が彼にとって神様の愛となるように、恵みとなるように、祝福となるように、主が働き導いていってくださることをお願いいたします。イエス様、どうぞ天の窓を開いて聖霊を注いでくださり、喜びで満たしてくださり、神様の愛で満たしてください。人の知恵ではない神の知恵が、人の愛ではない神の愛があふれますように。そして神様の管として身を低くしてあなたの心を行っていくことができるように、それが教会人々にとって、牧師会にとって助けとなるように、力強く導いてください。主が導かれましたから、主がことをなされることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって祝福いたします。副牧師として祝福いたします。イエス・キリストの名によって、神様の霊の添いかけと主の賜物を開き、聞き従いの恵みを開いてくださり、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。お願いいたします。はい、ありがとうございました。